出エジプト記の4章です。私たち今モーセを神が召して、そしてイスラエルの人々を救おうとする働きに関わる部分を読んでいるわけですけれども、この世界に生きている私たちをこの神がこの救い出すというこの出エジプトとですねのにあるまあこの神の救いのご計画をこう見ていっています。でそこにおいて召しというすごく大事なこのテーマが出てきました。このモーセがホレブの山でこの燃えているのに燃え尽きない芝を見て、そこから主が語ってくださるというところからですね、私たちはこの見ていきました。そしてこのエジプトに戻ってファラオに語り、それからこのイスラエルの民がを私は連れ出して、そしてアブラハム、イサク、ヤコブに約束した地に連れていくと神様が言われたんですけれども、この主がモーセにこの言われた時にですね、すぐにはい行きますとは言わなかったんですよね。3章の11節で、私は一体何者なのでしょうと、でこのように言ってます。で、この神は、必ず人を用いますですね。ご自分の計画をこの実現していくときにですね、必ず人を用います。もちろん、このお一人でもできるわけですけれども、前回見たようにこの弟子たちがですね、この5つのパンと2匹の魚から5000人の青年男子に対して満腹になって12のカゴというふうに、この弟子たちに関わらせてこのご自分の働きをさせていっています。まあ、そこでこの私たちキリスト者がですね、クリスチャンが絶えずこの神からの召しの中で生きていってるんだということがこの分かるかと思うんですよね。でそこでモーセが受けている葛藤というのは、持っている葛藤というのは、私たちが持っている葛藤でもあるわけなんですね。一体何者なのでしょうと。でそれで私が共にいると神が言われたわけです。共にいることによってこのことが運んでいくと、共にいることによって神の救いのご計画が進んでいくわけですけれども、あとは名前は一体何ですかと、今度は次に聞かれたらどうするんですかと聞いたときに、私はあるというものであると、このようにしてご自分を限定されず、イエス様が全て、イエス様が例えば命のパン、イエス様が道、イエス様がよみがえり、イエス様が光ですね。このようにイエス様がおられれば全てがあるという、その私はあるというもので、あると、こうイエス様、主が言われたわけですね。で、それで、主がですね、この彼の質問に答えられたので、このもう一度具体的にどのようにこのご自身がイスラエルの民を約束の地に連れていくのかということをこの話し、またエジプトからどうやって出ていくのかというこの具体的なこれから起こることをですね、このモーセに対して話したわけなんですね。でモーセはまたもや質問をします。4章ですね。で4章から明らかになってくるのは、自分が人からどう思われているのかっていう悩みなんですね。で世というのは基本的に調子を合わせることによって成り立っています。肩にはめられていくことによって成り立っています。で主に召されて主の御心を行うということは、調子を合わせずに主の御心をわきまえしていくということに他なりません。ローマの12章の2節で、この世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることによって自分を変えていただきなさい、そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ 完全であるのか見分けるようになりますと。でこのように調子を合わせない、そして心を新たにすることによって自分を変えていただき、御心が何かをわきまえ知るというこの営みの中に私たちは生かされているわけなんです。そのモーセが、この葛藤していく部分というのをですね、私たちが、まあ、見ていくことによって、この世において、まあ主の御心にかなって生きていくということが分かってきます。で一節です。モーセは答えた。ですが彼らは私の言うことを信じず、私の耳に声に耳を傾けないでしょう。むしろ主はあなたに現れなかったと言うでしょうと。で彼が恐れていたのは、まあ、2つありました。で1つは言うことを信じない、そして耳を傾けないのではないかという恐れですですね。でモーセのような預言者としてだけではなくて、この私たち皆がですね、このキリストを心の中で主として信じ、そして弁明するように、このイエス様について話すように、言い表すように、この召されているわけですよね。でそれを難しいと、まあ、感じるわけなんですですね。で根っこには言ったことが受け入れられるのかっていう心配であります。そして拒まれたらどうしようと恐れていくわけですね、まあ、誰もが抱く恐れであるでしょう。でパウロもコリントにおいて激しい反対があった時に、主が共におられて、恐れないで語り続けなさい、黙っていけばならないと言われたわけなんです。もう一つですね、主はあなたに現れなかったと言われることへの恐れです。まあ、自分がどんなに自分キリスト者になったと言っても、なんかそれはあなたの思い込みではないか、イエス様がおられると言ってもそんな現れているようにはあなたの生活を見ても見えないけどな、なんて、まあ、こう言われてしまうことも、まあ、一つの恐れであると思います。でそこで、この主が言われます。主は彼に、主はモーセに言われた、手を伸ばしてその尾を、ごめんなさい、そうじゃないね、2節ですね。主は彼に言われた。あなたが手に持っているものは何か。彼は答えた。杖です。すると言われた。それを地に投げよ。彼はそれを地に投げた。するとそれは蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はモーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ると、それは手の中で杖になった。ここで主がご自分の力を表すことによって、まあ、現れて、まあ、くださるということで、聖霊の力によって私たちも周りの人が確かにこの人にはイエス様がいるという、こう疑いもない証拠を残してくださるわけなんです。で、この決して反論できないようなこの奇跡を神がモーセを通して行われて、確かに主にモーセが現れてくださったという印を与えてくださるわけですね。あともう一つですね、ここで杖を使いなさいと言われてます。これが彼がいつも手にしていた、もう本当に手にしていた杖です。まあ今の現代で話したら、例えばね、運転をしている人が、ハンドルを握っている中で、まあ、いつも手にしているハンドルみたいなもんですよね。あまりにも身近なところにあるのを神は用いられて、それを持って数々の不思議な奇跡を行われていくわけなんですね。だから神が大いに用いる人は 多くの場合普通の人ですね。でその人が普段から手にしているもの、自分に備えられているものを神に捧げていく中で、神は大きなことを行っていってくださいます。はい。さらにですね、神の働きは他の奇跡と言われているもの以上の超越したところにある独特なものです。何かと言いますと、杖を蛇に変えるところまではですね、他の魔術師も行うことができたでしょう。けれどもそれだけではなくて、杖を蛇に戻す、あ、間違えた、蛇を杖に戻すかですね、ということまで行わせているわけですね。悪霊どもは破壊するというところはできるけれども、破壊されたものを元に戻す、元に戻すということ、この創造的な働きというのは神にしかできないわけなんですですね。そしてこの手を伸ばしてその尾をつかめと主は言われますけれども、蛇をつかむときって頭からつかむのが常識ですね。で蛇、尾からつかんだら確実に噛まれてしまいます。一番危険です。信仰が必要で、モーセは主が言われた通りのことを行っていく、この理解ができなくても主が言われたことを行っていくという、訓練をここでも、受けて、おられるわけなんですよね。そして次に、これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためであると。ここが大事で、神様がこのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とね、この言われて、この必ず行われると、この約束したものを必ず行うっていうふうに、このされていることに私たちは注目したいと思うんですよね。で、モーセがどんなに不安だとかって言っても、神様は行われるんです。お決めになってるんですですね。ですからもう選択肢がないっていうかな、もう神がやるんですよ。そして6節です。主はまた彼に言われた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手はチャラートに侵され、雪のようになっていた。また主は言われた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び自分の肉のようになっていた。ツァラートですね、これ雷病ですね。雷病の印といっても、聖書の中ではですね、この、重い皮膚病とか、そういうこの汚れたものとされて、裁かれる時にもですね、例えばミリアム自身がこのモーセを非難したので、この雷病になりましたし、ウジヤもですね、この神殿の中で祭祀しかできないことを行ったので雷病になりましたし、そういう形でこの汚れているというか、裁きとしてもこの使われるこの病とか皮膚病であるわけなんですね。でそれだけじゃなくて、もう一度懐に入れたら元通りになるというところに神が現れてくださった印があるわけですね。癒しや命、復活の技です。でこれが主に属するものであります。で8節9節です。たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印を両方とも信じず、あなたの声に聞き従わないなら、ナイル川の水を汲んで乾いた地面に注ぎなさい。あなたがナイル川から汲んだその水は乾いた地面の上で血となる。ですね、この杖や蛇、そして雷病の手の印だけでも信じるんですが、それでも信じなかった場合というのも神が用意されていて、第一の災いとして行われることのこのミニチュア版ですね、この小さな形で行われ、主がこれからモーセを通して、行われることを、この確証させるっていうか、本当実際にそれを行うんだということをですね、この見せていくと。でここまでですね、神様は このモーセに安心材料を作ってくださったわけなんですけれども、10節をご覧ください。モーセは主に言った。ああ我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。これで4つ目の言い訳になりますけれども、弁が立つようなものではないと彼が言っています。もう確実に自信を喪失している様子がうかがえます。エジプトにおいて彼はかつて高等教育を受けていました。使徒の7章の22節にモーセはエジプトのあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありました。行い、言葉に力があったわけなんです。で、あとおそらくですね、ファラオの前、パロの前に話すときは、しかるべき話し方の作法とかもあったと思うんですよね。で、そういうのもわきまえつつ、この話すことができた。で、モーセはかつてできたわけですけれども、全く失敗してしまって、できないという自信喪失、それを味わって、そしてもう40年も経っているわけなんです。で、人の感情っていうのはですね、その事実さえも曲げてしまいます。彼は私の言葉の人でない、以前からそうでしたと、このように、言ってるんですね。なので、この過去のことさえも曲げてしまっています。で、私たちもこの世に生きてきて、自信喪失を味わっていきます。キリスト者として生きるのは到底自分はこの要求されていることはできないと、いう打ちのめされたような思いになるかもしれません。で、そうすれば、自分が主に仕えているということが虚しくなっていくし、これまでの生き方に戻りたいとまで誘惑が出てくるわけですね。でも次の主の言葉が必要になります。主は彼に言われた。人に口をつけたのは誰か。誰が口を聞けなくし、耳を塞ぎ、目を開け、また閉ざすのか。それは私、主ではないか。今行け。私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えると。これはね、なんていうかな、一言で言うとね、主権ですね。何でも神は行うと。口を開けることがおできになるだけでなく、口を閉ざすこともできるし、で、このように神が何でも行うわけなんですね。で、どこかで私たちは自分が何かできるかできないかによって神のなされることも変わっていくっていうふうに、だから自分にこの神の働きがかかっている、自分にかかっているんだというふうに錯覚してしまいますけれども、主が全てのことを行われます。主がなされようとしているのであれば、聖霊の賜物によって一人一人にそれを行う力を与えてくださり、そしてそれを信じて一つ一つのことに当たらないといけない。あと、否定的なことを受け入れるのも結構大変です。主の御心を行うとするとですね、必ず言うことを聞かない人っていうのは出てきて、そして言うことを聞かない人が出てくるとがっかりします。これは偽らざる現実ですですね。で、そこにも主が働いておられるということを知っていく必要がある。この主が耳を塞ぐ、または口を聞けなくするとかですね、こういうことも行われるのであって、聞いてくれないということにがっかりはするんですけれども、そこにも神が、見ておいておられるということですね。そうさせてるというか、なので、神様に委ねていく、任せていく、主から言われたことを行って、行くということが大事であります。13節、すると彼は言った。ああ我が主よ、どうか他の人を使わせてください。ついに出ました。モーセの問題はできないんじゃなくて、したくないということです。これが私たちが心の中でいつも葛藤していることで、自分自身は主を信じて生きていきたいと、クリスチャンを辞めるつもりはないと思うんだけれども、主からこれこれを行いなさいと言われて、使わされる、それはごめんだという立場ですね。その葛藤です。 で、主が人々を救う働きをされていて、一歩前に踏み出して人を用いて行われたいと思っておられるわけですけれども、そこに自分が関わっていくということになると、また話が変わっていってしまうわけですね。こういうモーセの、もうやりたくありませんという思いが出てきてしまうわけです。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われた。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼が雄弁であることをよく知っている。見よ、彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぶだろう。彼に語り、彼の口の言葉を置け。私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなた方がなすべきことを教える。彼があなたに代わって民に語る。彼があなたにとって口となり、あなたは彼にとって神の代わりとなる。またあなたがこの杖を手に取り、これで印を行わなければならないと。この神が怒っておられますね。証明に従う、応じるということ、これかなり真剣勝負です。パウロは第一コリント9章の16節で、福音を述べ伝えなら私は災いですと言いました。災いだって言ったんです。だから、なんか自分が何かをこれによってなんか報いがあるからやってるっていうことではなくてね、これをせざるを得ない、これがなければしなかったら災いだと、このように、言っています。主から命じられていること、召されている、この主から命じられていることを行うこと、また召されていることは、自分が何かやりたくてやっていくものではないんですね。自分が何かを、やっているんであれば、それ自分が選んでるんですね。でも自分が選ぶんじゃ、神が選ぶんです。で、飯というのは神が選ばれるのであって、そうせざるを得ないという、そういう類のものです。で、主が怒られている理由があるんですけれども、主がモーセを選び、モーセを召して、おられるわけですけれども、それに従わなかったら神の怒りがあると。だからモーセは人を恐れる暇なんかない、神を恐れなければということです。ということで、私たちもこの召されていく、導かれていくということにおいて、自分が主に対してどうなのかということを最も大きな関心事としていかなければいけない。で、人々がどう思うのかということですね。これは第2第3ですね、優先順位がこの下になっていくわけなんです。で、ここで神はモーセに代替案を与えられてですね、これ実に厄介なんです。ややこしいですね。アロンがモーセの代弁者となる。でもモーセも行くんでしょ、ファラオの前に。ファラオの前にね。どうなってるかって言ったら、モーセが目の前にファラオは、モーセの目の前にファラオがいるのに、モーセは直接話すのではなくて、アロンに話すわけです。そしてアロンが、ちょっとこうなんかかっこいい、こう言葉に直してファラオに話すと、いうことで、モーセが神様役で、アロンが預言者役という、なんかよくわからない、この面倒なことをしなければ、いけなくなっていってしまいます。でもね、ずっとね、こう読んでいくとね、実は最初の時はそういうふうにやってたんですけど、もう直接モーセがファラオに語っていくっていう場面が出てくるわけで、無用な作業だったんですよね。で、私たちも主の命令にそのまま従っていかないとどうなるかっていうとですね、無駄なことを付け加えていくことになるし、それが後で枷となっていくというか、厄介なことになっていくわけなんですよね。で、あとはあなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならないって言ってね、さっき印を行わせたこのこれでって、で、これが後で神の杖と呼ばれるようになって、この何の変哲もない杖がなんですか、後悔も分けるようになっていくわけなんですね。で、18節です。そこでモーセは行って、衆とイテロのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる同胞のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに言った。安心して行きなさいと。 本当にこの召に応えていくときにですね、いろいろとしていかなければいけないことがあります。でその一つが家族へのまあ挨拶とか家族へとの関係ですね。家族に対して主にあって自分が主のお仕事に関わらなければいけないということを説明しなければいけません。絶えず私たちその連続だと思うんですね。神を知らない家族にイエス様に言われたからこれこれのことをするって説明するのって至難の業です。だって信仰を持っている人でさえですね、この飯によってねこれするって言ってもね、なんでってこうなってしまうのに、信仰を持っている人でさえなってるのに、まして未信者の人なんてもうなんか想像をはるかに超えています。だからモーセここでどうか私をエジプトにいる同胞のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてくださいというように言いとどめてるんですね。でこれ以上のこともエジプトからイスラエル人を救い出すなんていうことは到底、理解できなかったと思います。けれども後にイテロが戻ってきたモーセに会ってですね、エジプトで行われた異行について聞いて、その時にイテロがね、このイスラエルには誠の神がいると、こう見ることができたわけなんですね。で19節です。主はミディアンでモーセに言われた。さあエジプトに帰れ、あなたの命を取ろうとしていた者は皆死んだ。でモーセのもう一つの不安を神が解消させています。これもだから人との関係だから、ずっとあれですよ、民が聞くかどうかっていうのもあったでしょ。で次に、家族のこと、このイテロのことがあって、今度は国レベルですね、この相手ですね、このファラオのことが非常に気になってるわけです。なんでかって言ったら殺そうと思ってたんですからね。でそのファラオとまた、その、取り巻きにいて、この殺しなさいという命令を受けていた人たちも死んだっていうことでしょうね。イエス様も実はそうで、エジプトに、このヨセフ、マリアが逃してですね、そしてヘロデが死んだという、このお告げをですね、御使いから受けてですね、それで行った。そしたらアケラオというヘロデの息子の一人がユダヤを支配してるんですけど、それ彼も暴君だったんですね。だから本当はユダヤに住もうと思ってたんでしょうね、けれども、それができずにそのまま元いたナザレに戻って、そしてナザレに住み続けたという経緯がありますけれども、そこでもやっぱりこの支配をしている人というのがこの一番気になっていたわけなんです。で、私たちもこの福音の働き、この神の国の働きのために国の指導者さえも用いていくということは宣教の歴史現在に至るまで進んでいっていますですね。私たちのために働きかけてくださるわけですですね。で20節、そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰っていった。モーセは神の杖を手に取ったですね。家族ですね。イテロ周到に対しては話しましたが、今度は妻と息子はさすがに一緒に連れていかなきゃいけないと。でゲルショムという息子はすでに、この紹介されてましたけれども、エリエゼルという子がその後に生まれてます。でもね、結局行けなくなるんですよ、この3人。後ですぐにその経緯が出てきますが、主はモーセに言われた。あなたがエジプトに帰ったら、私があなたの手に預けたすべての不思議を心に留め、それをファラオの前で行い、しかし私が彼の心を固くなにするので、彼は民を去らせないということで、再びモーセにしなければいけないことを、この命じておられました。何度も命じておられます、神様。でここで、この先ほどね見せたこの不思議をね、心に留めておきなさいって、これを持ってファラオの前に出るんだよってこう言われたわけです。自信を持ってそれを行っていきなさいと。でも注意事項があります。心を固くなにするからね、彼は心をって言ったわけです。でまたですね、心を固くなにすると主が神になってるんですけれども、でここがすごく、みんなが悩んで議論の的になるんですよね。でこれはいつも話すんですが、あ聞きたいって思ってる人を神様が無理やりダメだよってやってそしてガチッと固めて聞けないようにするってことはありえません。そうではなくて、すでに強情を張ってる人に対してその強情も用いて神はご自分の技を 表してくださるというところに、この心を固くなにするという言葉があるわけなんです。もうそのように強情を張るということが分かっている人に対して、それをも用いると、反対する人たちをも用いてご自分の御業を行われるっていうのをね、福音が大きく広がっていくときに、実は活躍している人っていうのは迫害者なんですよ。反対者なんですよ。初代教会が迫害によって広がったのはもう皆様よくご存知ですよね。そしてユダヤ人の妬みを用いて異邦人への宣教を神様が広げていかれました。で、現代の、世界宣教において、例えば中東ではイランが最も急速にクリスチャンが増えていると言われますけれども、1979年のイスラム革命ですね、イスラム原理主義が始まってから福音が広がったんです、急速に。逆のはずでしょ、
うん、
ね、自由だった時があるわけですよ、うんですね、でその時ではなくですね、だからイラン人のクリスチャンに言わせると、今の政権がなくなるようにとは祈らないでくださいってねそのように言う時ってさえあるわけなんですけれどもね、まあ、いつもそうとは限らずに、この、北朝鮮の場合は本当に開かれないと伝えもできないような状況ですが、で例えば中国もそうですね、無神論の共産党が入ってきて文化大革命で大迫害が起こったからこそリバイバルが起こったということですね。で反対しているものをも神は用いられる。だから、まあ、彼らは操っているようで実は操られているとですね、神によって操られている、まあ、そういう文脈の中で、ファラオの心を、固くなにするということなんですね。で22節、その時はあなたはファラオに言わなければならない。主はこう言われる。イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う、私の子を去らせて彼らが私に仕えるようにせよ。もし去らせるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺すと。でウイゴと言ってますけれども、これは家畜にしろ人にしろ初めに生まれた男の子ですね。これ長子とも、今この2017年の、この2017の新改訳では訳されてますね。でもウイゴと以前の版ではね、訳され同じことですね。相続者としての第一の存在であります。そして異邦人でもですね、キリストに結ばれたものはこの神の子供としての身分が与えられてますが、そして私たちが神の子としての身分が与えられて、イエス様がね、あなた方の兄弟ってね、ご自身のことをね、あなた方の兄弟って言ってるんですね。で長子と、ローマの8章に書いてます。イエス様が私たちの長子になってくださったとですね。でそのように長子っていうのは使われるわけですけれども、イスラエルを生かせないということをファラオがするので、今度は神がエジプトのウイゴあるいは長子を殺して行かれるわけなんです。対価を払っていくということですね。私のウイゴ長子をこのそのままにしとくのであれば、ではあなたのウイゴ長子をウイゴをね、痛めつけるよと、ということで第10の災いがそのことになるんですよね。で24節ですが、さて途中一夜を明かす場所でのことであった。主はモーセに会い彼を殺そうとされた。その時ツィポラは火打ち石を取って自分の息子の包皮を切り取り、モーセの両足につけていった。まことにあなたは私には血の花婿です。すると主はモーセを離された。彼女はその通り、その時割礼のゆえに地の花婿と言ったのであると。なんと主がエジプトのウイゴを殺される前にモーセ自身を殺そうとしてるんですね。なんでかというと、モーセが息子に割礼を施していなかった。アブラハムに命じられた あの子孫への契約の印としての割礼を受けさせなければならなかったんですけれども、おそらく母チッポラがそれを良しとしていなかった。だけれどもモーセが死にかけていたというのを見て、これが明らかにイスラエルの民となるための割礼を息子に受けさせていないということが分かったんですよね。多分かなり拒んでたんでしょう、チッポラが。そこで、ちょっとこう肉肉しくですね、この地の花婿ですと、このね、この宝皮を切り取ったらもちろん血が出ているわけであって、でそれを、このも、思ってね、モーセが死から免れることができたわけなんですね。でこの時点で戻ってます、ミディアンに。なんでわかるかというと、出エジプト記の18章でモーセがイスラエルの民をこのシナイ山の方に連れてきた時ですね、ついにね、この脱出できて、そしてまだそこまで行ってないですけど、その手前のところでイテロが会いに来、妻と息子たちも来てるんです。だから行ってないんです。でここにかなりのチャレンジがあったと思います、飯についてね。自分の妻でさえが、そして息子でさえが、同意をしないと、そして同じ契約のために入ってない、御霊によって生まれていないのであれば、このように、辛いところも通っていくということもあるわけなんですね。これイエスもね、弟子となるときに言われましたよね。この、父母とか、その何ですか、兄弟をね、私よりも大事に愛するならば私の弟子にはふさわしくないと言われましたよね。それからモーセとアロンは行って、イスラエルの子らの長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに語られた言葉を皆語り、民の目の前で印を行った。民は信じた。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝したと。このちょっと飛ばしちゃったかな、27節読みましたっけ、読んでないね、飛ばしました、ごめんなさい。今度は27節、さて主はもうアロンに言われた。アラノに行ってモーセに会え。彼は行って神の山でモーセに会い、口づけした。モーセは自分を遣わす時に主が語られた言葉のすべてと彼に命じられた印のすべてをアロンに告げたと。久しぶりに、40年ぶりですか、またはどうなのかな、とにかくかなり久しぶりにアロンに彼らは会いましたね。もう、もし40年離れていたのであればね、当時は40歳と43歳だったのにね、今はじいちゃんになっちゃって80歳83歳になっちゃってね、そういう感じですね。でも神の山でね、今ホリブの山を神の山って呼んでます。さっきね、杖はね、神の杖って呼んで、こっちは神の山と、神が現れてくださった山で、そして起こったことのすべてをアロンに話すことができた。このことをじっくりと話したわけなんですよね。そして主が力強く本当に働かれたことをね、話してって言ったわけなんです。時に私たちはそういう主が働かれたところに人を連れてって話すっていうのはいいのかもしれませんよね。ですね、そうやって、そして最後に29節ですね、もう一回読みますね。それからアロンはモーセに行って、アロンとモーセは行って、イスラエルの子らの長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに語られた言葉を皆語り、民の目の前で印を行った。民は信じた。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝したということで、ついにここで主がイスラエルの民がモーセを預言者として認めたわけなんですね。40年前は全然認めていませんでしたが、今ここで初めてですね、認められたわけなんです。そして先ほどの通りに、この、モーセではなくてアロンを通して、この言葉を、このモーセが与えてですね、また印を行って、 で、神が言われた通りに彼らが、民は信じました。そしてあとは、大事なのは、イスラエルの子らを顧みてくださった。苦しみをご覧になったと。これずっと神様がモーセにおっしゃっていましたし、もう本当にこの長い期間のこと、彼らが苦しみ叫んでいたことを実は神は聞いておられたんだ、ね、でこの視点は大事です。私は見捨てられてません。神様に捉えられてます、ね、ということで、もうバラ色なのかなって思ったら5章であららという出来事が起こります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの召しに従うことの重要性を見ていくことができました。神様、どうぞ分かち合いの時にも、主よ、私たちが日頃この出会っているこの葛藤、この人々との間での葛藤、いろんなことでこの肉の弱さ、モーセと同じように持っていることをこの覚えます、この手が告白いたします。主よ、でもあなたに従っていくということ、この世においては人に合わせていくということだけれども、私たちは神に合わせていく者たちであるということを覚えて、そしてそうなるようにどうぞ私たちを整えてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。